今日は箴言の14章です。このところには救いの幸いが語られています。一節に、知恵のある女は家を建て、愚かな女は自分の手でこれを壊すとあるわけです。家を建てる、ある意味この家というのは自分の人生というふうに置き換えることができるかもしれません。人生を建てるか、これを壊してしまうか、それは知恵があるのかないのか、そのことによって大きな違いが出てくるわけです。この箴言で語られている知恵というのは、人間の知恵のことよりもむしろ神の知恵たるキリストご自身によって家を建てる、自分自身の人生が立て上げられていく、そこに大きな違いが出てくると思われます。そして愚か、それは二節の終わりを見ると主を侮るという言葉が出てきています。神様を侮ってしまう、それはまた三節に高ぶりという言葉があるわけですけれども、神様は必要ではない、自分でできる、そのようなことが実は主を侮るということになるわけです。しかしこの賢さ、八節のところに、賢い人の知恵は自分の道をわきまえること、自分の道をわきまえる、それは決して自分の力で生きていくものではない、神様によって助けられ導かれて、そしてまた自分の歩むべき道を歩むことができる。ところが八節の終わりを見ると、欺きという言葉が出てくるわけです。誰を欺くのか、それは実は自分自身を欺いてしまう。十二節に、人の目にはまっすぐに見えるが、その終わりが死となる道がある。自分が歩んでる道が自分では分からなくなってしまう。自分でこれが正しい、これでいいんだ。しかしそれはまさに愚かなことであり、自分を欺いてしまっている。そしてそのことは9節に、罪の償いをあざけるという言葉が出てきます。この罪ということは、実は人に対する罪というのではなくて、主を侮る、神様を侮ってしまう、自分にはいらない、しかしそれは死となる道であるということを知らなければならないわけです。9節の後半に、心のすぐな人たちの間には恩寵がある。この恩寵は何かっていうと、実は罪の償いということであるわけです。罪の許し、旧約聖書には神様に生贄を捧げる、犠牲を捧げるっていうことが出てきているわけです。なんで犠牲を捧げるのか、それは罪の許しであるということになるわけです。その罪の許しは、十節のところを見ると、心はその人自身の辛さを知っている。その人自身の心の辛さ、これは十三節に、笑う時にも心は痛み、その終わりには喜びが悲しみとなるという言葉が出てきます。顔は笑ってるけれども心は痛んでいる。そして自分では楽しいと思っているのが悲しみに終わってしまう。それは心の中にある、言うなれば神様に対する罪の解決が与えられていない。しかし十節にあるその辛さを知って神様に救いを求める。そして救われる時に、十節の後半に、その喜びに他のものは預かれない、その罪が許された、 本人にしか分かることのできない喜びが与えられていく、そのことに私たちは実はこの人生の勝利を得ていくことができるわけです。15節の後半に、賢い人は自分の歩みを見極めるとあるわけですけれども、私たちは自分が今どんな生き方をしているのか、どのように生活しているのか見極める必要があります。このことは21節のところに、この隣人を蔑む者、逆に貧しい者を憐れむ人、蔑む者と憐れむ者との違いが出てくるわけです。それは3節にある高ぶりということが具体的に現れてきているものであろうと思います。人を蔑む、人を憐れむ、もう正反対のことであるわけです。もちろん私たちは本当に人を憐れむものになりたいということを願います。それが実はどこから出てくるのか、26節のところに、力のある拠り所は主を恐れることにあり、主を恐れる、人を憐れむというのは実は神を神として崇め、そしてまた神様の前にへり下っていく、そのところから実は愛が出てくるということになるわけです。27節にも主を恐れるという言葉が出てくるわけですが、ここには主を恐れることは命の泉、命の泉が湧き上がってくる。それはちょうど新約聖書のヨハネの福音書の4章、サマリアの一人の女性がイエス様と話をする、その中でイエス様は、この水を飲む人は皆また乾きます、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます、そのことを言われたわけです。まさにこの命の水が湧き上がってくる、それは神を神として崇め、神の前にへり下り、そしてまた神様からその恵みに預かっていくことができる。22節の後半のところに、しかし善を図る者には恵みと誠がある、貧しい者は憐れむ、その人には恵みと誠が心の中にあるということになるわけです。そしてこのことは30節のところに、穏やかな心は体の命、この穏やかな心っていうのは癒される心、神様によって癒された、その心が実は体の命となっていく、知恵があるということは実は31節の終わりを見ると、作り主を敬うという言葉が出てきているわけです。神様はすべてのものを作られた、弱いものも作られたし強いものも作られておられる、しかし憐れむ者は作り主を敬う、すべての栄光を神様に着せ、そして共に喜ぶことができるようになるわけです。そしてそのことは実は自分自身に返ってきます。32節に、正しい人は自分の死の中にも逃れ場がある、自分の死、やがては自分自身が死ぬ時が確実にあるわけです。じゃあその死に自分が向かう時にはどうなのか、33節を見ると、知恵は悟る者の心の内に安らぎを得る、たとえ死に直面するそういう状況の中にあっても 心の内に安らぎを得ることができる。これがやはり神様を信じている者の大きな幸いではないだろうかと思われるわけです。やがて私たちは神様の前に出なければいけない。35節にこの王が出てくるわけです。王の行為、そして王の激怒、これはイエス様のことを指しているのではないかと思います。私は天においても地においても一切の権威が授けられている。イエス・キリストこそ最後の大審判者であり、私たちはこのイエス様の前に出なければならない。しかしここに賢明なしもべ、そして恥知らずの者、対照的な姿があるわけです。私たちは賢明なしもべでありたい。善かつ忠なる者よ、よくやった。王なるキリストが私たちにそのねぎらいを言ってくださる。私たちは本当にこの賢明なしもべとしてイエス様からその喜びに預かるものでありたいと思います。知恵のある人は家を建てていく、人生を建て上げていく。私たちはこのイエス様、神の知恵であるキリスト、私たちはイエス様から本当に人として生きる道を示していただいて、そしてまた神様の大きな恵み、祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。